お、いきなり出迎えてくれるなんてびっくりしたよ。そんなに俺と会えるのを楽しみにしていたのか？ん？ああ、嬉しいよ。しばらく会えなくて悪かった。そうか。もう2週間にもなるか。これだけ離れていたのは初めてかもしれないな。うん。今日はこのままここに泊まっていく。九条閣下にもそう告げてきたから大丈夫だ。
それでは霧島様、どうかごゆっくり。ご用がございましたらいつでもお呼びつけくださいませ。
これで邪魔者はいなくなった。正真正銘の二人きりだ。何をしようか。おお、君が俺に紅茶を。嬉しいな。ぜひ頼むよ。いい香りだ。福岡ではゆっくりとお茶を楽しむ時間もなかったからな。砂時計で時間を計るのか。なかなか本格的だな。それにカップとスコーンも二人分ずつ。このジャムは？そうか、バラのジャムか。いい香りがするはずだ。ん？君のお手製。おお、このジャムとスコーンも。すごいじゃないか。お、砂が全部落ちきったな。そろそろその自慢の紅茶も飲ませてもらえるのかな。うん、透き通ったシンクのいい水色だな。それに香り高い。ありがたくいただくよ。うん、いいな。このバラのジャムとスコーンもいいか。うん、俺のために頑張ってくれたんだろ。ありがとう。やはり、君とこうしている時間が一番落ち着く。こうして過ごす時間だけを楽しみに、今日まで頑張ってきた。2週間か。俺と会えない間、寂しくなかったか？やはり寂しかったか。すまない。俺の力不足で制圧に時間がかかってしまった。だが忘れないでほしい。寂しかったのは君だけではないんだ。俺も同じくらい、いや、それ以上に。いや、めめしいな。この辺でやめておこう。ああ、俺の演説を見ていたのか。そうか。君の前の俺と随分雰囲気が違っただろう。だが、兵士の士気を高めるためには、ああやって霧島中佐を作り上げることも必要なんだ。移民暴動、地方では定期的に起こっていたが、今回の福岡暴動は中でも大きなものだったよ。報道規制の関係であまり知られていないが、あそこは移民地区の中では最大規模だ。それもあって治安は悪い。頻繁に起きていた暴動も今まではかろうじて地元の警察で事足りていた。しかし今回のは未だかつてない規模だった。ん？やつらが暴動を起こす理由なんて一つしかない。移民に対する待遇の向上だ。もちろん連中にそんな権利などない。まったく。今回の暴動は俺が指揮を取って鎮圧に向かうことになった。もっとも、任せていただけたのは九条閣下のおかげだがな。 移民どもは武装していたが、所詮軍の敵ではない。その証拠に、我が軍は一人の死者も出さずに暴動制圧を終えた。これで奴らも分かっただろう。生かすも殺すも、すべては俺たち軍にかかっているのだと。命令さえあれば根絶やしにしてやれるが、当分は無理だな。今の上層部は移民穏健派ばかりだ。おっと、少し怖い話をしすぎたようだ。悪かった。ああ、怖がらせてしまったな。ん？お褒めの言葉、どうもありがとう。だが国民を守るためには当然の行為だ。何よりも、君を守らなくてはいけないからね。ごちそうさま。とても美味しかったよ。それに元気も出た。ようやく君の元に帰って来られたと実感も湧いたよ。さて、これから何をしようか。夜は長い。焦る必要もない。少し休憩しようか。プレゼント？俺に？そうか。今回の制圧をねぎらってくれるのか、嬉しいよ。それで、そのプレゼントというのは？酒？しかも俺が好きな銘柄か。俺の好みを覚えていてくれたんだな。嬉しいよ。そうだな。向こうのソファーでゆっくりくつろぎながらいただくとするか。ああ、これだよ。俺の大好きなコニャック。注いでくれるか。ありがとう。この香りだ。久しぶりだな、これを味わうのも。酒が好きなわけではないが、どうしてもこのコニャックだけはたまに飲みたくなる。もしかすると知らないうちに俺の記憶に刷り込まれているのかもしれない。俺の故郷はフランス領だった。近親者がたしなんでいたのを見ていたのかもしれないな。思えば幼い頃にこの酒瓶を見た記憶がある。この酒を飲むとどうしてか嫌なことを忘れられる。心がすさんでしまうときは自然とこの酒を口に運んでいるんだ。そうすると心が落ち着くというか、不思議な気持ちになれる。なぜなのかは自分でもわからないが、コニャックのつまみはドライフルーツがいい。これも用意しておいてくれたのか。ありがとう。どうした？急に体をもたれかけてきて。そうか、甘えたいのか。君はまだまだ子供じみているな。だがいいだろう。好きなだけ甘えるといい。よっぽど俺に会えたことが嬉しいらしい。たかだか2週間だが、このお嬢様にとっては悠久にも思える時間だったようだな。しかしこうやって見ているとただの女だ。無垢で清楚な様子に忘れてしまいそうになる。この女があの見つかいであること。見つかい、そのルーツは平安時代にまで遡る。その頃は陰陽師と混同されていたが、見つかいはいわゆる呪術師の類だ。 呪いなんて信じていなかったが、この見つかりを目の前にすればその考えを改めざるを得ない。この女の力は本物だ。見つかりには謎も多い。遺伝によって受け継がれると提唱する学者もいるが、その限りではない。見つかりの家系であったとしても、必ずしもその力が現れるというわけではないようだ。その証拠に、彼女の母親はその力を持っていない。能力の有無にかかわらず、見つかりの血族の最大の特徴は、恐ろしいほどに整った顔立ちだ。この稀有な美しさは、周りが放っておかないだろう。考えてみれば、その恵まれすぎた容姿も、生き残るための見つかりの力の一部なのではないだろうか。神の祝福と呪いを同時に受けた者たち、か。この娘が持つ力は、浄化、治癒、夢食い、そして、自裁教唆の四つだ。底知れない戦力だ。だからこそだろう。見つかりを大抵の人間は忌み嫌う。通常であれば国に保護され監視下に置かれるが、彼女は特別だ。こうして恵まれた生活を送れるのも、父親の九条上級大将の権力があってこそか。もっとも、屋敷の中から出ることもできず、以前は外部の情報にも規制がかけられていた。カゴの鳥と変わらない。何が幸福で何が不幸なのかも知らずに生きていたのだろう。だが今は違う。この女はもう俺の虜になっている。もう少しで完全に俺へと依存することだろう。俺が命じれば見つかりの力を使うことすらためらわないはずだ。あとは快楽に溺れさせ続けるだけ。彼女を俺だけのものにするだけだ。
お、いや、何、少し考え事をしていただけだ。すまない、せっかくの二人の時間だというのに。この2週間、俺もずっと同じ気持ちだった。暴動制圧の最中も君のことばかりを考えていたよ。むさ苦しい男たちの中にいると、余計に、この小さくてか細い、柔らかな肌を思い出してしまう。ほら、君のことを俺に思い出させてくれ。君の香りにこうして浸っている時だけ心が唯一休まる。もっと感じさせてくれ。ん？どうした？そんなに物欲しそうな目をして。かわいい顔をして飢えているようだな。いいだろう。だが、その前に確認しておきたいことがある。君の執事に頼んでおいたものがきちんとあるか見ておこう。ん？何を頼んだのか気になるか？だったらこっちに来て一緒に確認するといい。
ほら、これだ。この壁に取り付けた大きな鏡。何のために取り付けたのか気になるか？だったら、ほら、こっちに来るんだ。鏡が見えるように、俺の膝へおいで。
鏡に映っている自分がわかるね。その自分から目を離さないように。
どうした。言いつけを守れていないぞ。鏡の中に映る自分から目を離すな。ほら、どうした。また俺の命令を守れていないぞ。恥ずかしいのか。耳を舐められている自分を見るのがそんなに嫌か。だったらいいだろう。だがその代わり、耳舐めはお預けだ。耳舐めはやめてほしくないのか。まったく、わがままなお嬢様だ。だったらもっとしっかり見るんだ。ほら、鏡の中の君はどんな表情をしている。視線をそらすな。本当の自分を見つめるんだ。そう、そのまま。俺が君の耳を喜ばせている間、決して目をそらすな。どうした。ただ耳を舐めているだけだぞ。そんなに感じているのか。ほら、鏡の中の自分を見てみろ。俺と会えない間、期待していたか。こうやって甘やかされること。だったらもっと喜べ。声を聞かせろ。こっちの耳だけでは物足りないだろう。だったらこっちの耳も動かしてやる。そうだ、その調子だ。素直になってきたな。気づいているか。さっきよりも艶めいた表情をしている。 ほら、わかるか。自分がどんなに乱れているか。そう、随分と物欲しそうな顔している。そんなに欲しいか。だったら、くれてやる。